自我と偽りの自立。1、一体心はどのようにして自我というものを作り出したのかと尋ねるのは最もの言葉である。実際それはあなたが尋ねる最良の問いである。しかし過去の観点からその問いに答えることには意味がない。なぜなら過去は問題にならず、もし同じ誤りが現在に繰り返されているのでなかったなら歴史は存在していないはずだからである。知識は完全に非個人的なものであるから抽象的な想念が知識にはふさわしい。具体例は知識を理解することに無関係である。一方、知覚は常に特定のものに関わるため極めて具体的である。2、誰もが自我、すなわち自分自身のための自己というものを作り出すが、それは不安定なものであるためありとあらゆる形に変貌し得る。人はまた自分が知覚する誰についても自我を作り出すが、そうした自我も同様に可変である。そのような自我同士の関わり合いは両者を変化させるプロセスである。それらを不変なるものによって作り出されたものわけでも、不変なるものと共に作られたわけでもないからである。ここでよく理解しておくべきことは、その関わり合いが心の中で起こるときでも、物理的に近接して起こるときでも、同様に容易にこの変化が生じ得るし、実際に生じているという点である。他者の自我について考えることは、生身の人間と関わり合う場合と同じく、相対的な知覚を変化させることができる。自我というものが単なる想念であって、事実ではないことを示すのに、これ以上の良い例はない。3、あなた自身の心の状態が自我がどのように作り出されたかを示す良い例である。知識を捨て去ったとき、あなたはまるでかつて一度も知識を持っていったことがないようにないかのようになる。このことは実に明白なので、今そうなっていると認識さえすれば、そのことは確かに起こるものだとわかる。これが現在において起こるなら、過去においても起こったからといって驚くに足らないのではないだろうか。驚きとは馴染みのないものに対してなら妥当な反応だが、過去も必要に起こり続けることについてはおよそ妥当とは言えない。しかし今は心が確かにそのように働いているとはいえ、必ずしもそう働かなくてもよいということを忘れてはならない。4、動物が自らの子に抱く愛と、子を守らなければならないという感覚について考えてみなさい。動物は子を自分の一部とみなしているからそう感じるのである。誰でも自分の一部と考えているものは退けない。あなたは自分の自我に反応対応するとき、神がご自身の被造物たちに対応する時と同じように、愛と庇護と慈愛を持って対応する自分で作り出した自己に対して、あなたがそのように対応することは驚くに値しない。実際それはあなたが自らの真の被造物たちに対していつの日にか示す対応の仕方に多くの点でによく似ている。そして彼らはあなた自身と同様に時間を超越している。問うべきことは、あなたが自我にどのように対応すべきかではなく、自分自身を何であると信じているかである。信念とは自我の機能であり、あなたの起源が信じるかどうかの対象とされている間は、あなたはそれを自我の観点から眺めている。もはや教えられる必要がなくなった時、あなたは神をただ知る者のみとなる。別の知覚の仕方があるという信念は、自我の思考に可能な最も高尚な考えである。なぜならその考えには、自我は自己ではないという認識がわずかに含まれているからである。5、自我の思考体系を切り崩していることは苦痛として知覚さえに違わないが、そうした知覚はおよそ真実ではない。幼児はナイフやハサミを取り上げられたなら激しく泣きわめくが、取り上げられなかったなら自分自身を傷つけかねない。これと同じ意味で、あなたはまだ幼児である。あなたは真の自己保存の感覚を持っておらず、自分は最も傷つけるであろうものが自分に必要なものだと決めてしまいがちである。だが今そう認識してようといまいと、あなたはすでに無害で助けになるという切り離せない2つの属性を兼ね備えているための努力において協力することに同意している。このことに対するあなたの態度さえも必然的に葛藤せざるを得ない。なぜなら態度というものはすべて自我に基づいているからである。しかしこれは永続するわけではない。今少しの間辛抱しなさい。そして成果は神と同じく確かだと覚えておきなさい。6、持続する真の豊かさの感覚を持つ者だけが真に寛大になれる。これに何が関わっているのかを考慮するなら、このことは明白である。自我にとっては 何かを与えるということは、あなたがそれなしで済まさねばならなくなるということを暗示している。与えることを犠牲と結びつけているとき、あなたが何かを与える場合の唯一の理由は、自分はそれよりもっと良いものを得られるのだから、それがなくても買わないと信じているからである。得るために与えるとは、常に自分を他の自我との関連において評価する自我にとって逃れられない法則である。したがって自我は自分を生じさせた欠乏の信念に絶えず囚われている。他の自我たちが実在するという知覚全体が、自分自身の実在性を自我が自らに確信させるための試みすぎない。自我の言う自尊心とは、自我が自らの実在性を盲信することができたので、一時的に普段より他人を利己的に利用せずにいられるということを意味するにすぎない。この自尊心は常にストレスによって傷つきやすい。ストレスとは自我の存続に対する脅威と知覚されたもの全てを指す。7、自我は文字通り比較によって生きている。対等性とは自我が把握できる範囲を超えており、自愛は不可能なものとなる。自我は決して豊かさから与えることはしないが、それは自我自身が豊かさの代替として作り出されたものだからである。だからこそ獲得するという概念が自我の思考体系の中で生じたのである。欲望は獲得のメカニズムであり、自我が自分を確認する必要を表現するものである。同様のことを肉体の欲望についても言うことができ、いわゆる自我の高尚な必要についても言うことができる。肉体の欲望の起源は物理的なものではない。自我は肉体を自らの家とみなし、肉体を通して自らを満足させようとする。しかしそれが可能だという考えは心による決断であり、心は何が本当に可能なのかについて完全に混乱をきたしている。8、自我は自らが完全に自立していると信じているが、このことは単に自我が自分の起源をどのようなものと考えているかを別な形で描写しているに過ぎない。これは実に恐ろしい状態なので、自我は他の自我たちに頼るほかなく、既存苦感を得るための弱々しい試みとして彼らと団結してみたり、なんとか強さを誇示しようとして彼らを攻撃したりする。しかし自我はこの前提を疑問にさらすわけにはいかない。なぜならこの前提こそが自我の土台だからである。自我とは心が抱く自分は完全に自立しているという信念である。自我は絶えず霊からの承認を得ようとし、それによって自らの存続を確立しようとしているが、そうした心が徒労である。知識の中にいる霊は自我に気づいていない。霊は自我を攻撃しない。ただそのようなものを全く思い描けないだけである。自我も同様に霊に気づいてはいないが、何か自分よりも偉大なものに自分が拒絶されていると知覚してはいる。それゆえに自我の言う自尊心は妄想的なものとならざるを得ない。神の被造物たちが神話を創造することはない。ただし創造的試みが神話作りに向けられることはあり得る。しかしそれはただ一つの条件下で可能である。すなわちそれが作り出すものはもはや創造的ではないという条件である。神話とは完全に知覚によるものであり、形態においては実に曖昧で、その特徴として善対悪を本質とするもので、最も情け深い神話でさえ恐ろしい眼畜を含まないものはない。9、神話と魔術は親密に結びついている。というのも神話とは大抵自我の起源に関するものであり、魔術は自我が自分のものとみなしている力に関連しているからである。神話体験は一般に天地創造についての何らかの記述を含み、これをそれに特有の魔術の形態に結びつけている。いわゆる生存のための戦いとは自我による自己保存のための苦悩苦闘に過ぎず、自我の始まりについての自我による解釈に誇らない。この始まりは通常物理的な誕生と結びつけられる。なぜならそれ以前の時点で自我が存在していたと主張することは難しいからである。より宗教的な自我思考のものは、魂はそれ以前にも存在し、自我としての人生という短期的な逸脱に陥った後も存続し続けると信じるかもしれない。中にはこの逸脱のせいで魂は罰せられると信じる者もいる。けれども救済は霊には当てはまらない。霊は危険にさらされておらず救済される必要はないのである。10、救済とは正しい心の状態以上のものではない。正しい心の状態とは精霊の一なる心の状態ではないが、一なる心の状態が回復される前に達成されねばならないものである。 正しい心の状態は自動的にその次の段階に行き着く。なぜなら正しい知覚は一様に攻撃性のないものであり、したがって誤った心の状態は跡形もなく消え去るからである。自我は裁きなしには生き残れず、裁きがなくなれば退けられる。その後は心が進み得る方向はただ一つである。その方向は常に自動的に定まる。なぜなら心は自らが信奉する思考体系から指示を受けざるを得ないからである。11、知覚を訂正することは単なる一時的な方策に過ぎないという点は何度強調してもしすぎることはない。それが必要である唯一の理由は、誤った知覚は知識に対する障壁である一方、正確な知覚は知識に至るための飛び石となるからである。そもそも正しい知覚の価値は、それがいずれ必ず全ての知覚が不要だという理解に達するという点にある。これが障壁をすっかり取り除く、この世に生きているように思える間に、どうしてそのようなことが可能なのかとあなたは尋ねるかもしれない。それはもっともな質問である。しかしあなたはよく注意してそれを真に理解しなければならない。この世界に生きているあなたとは誰だろうか。霊は不滅であり、不滅性とは恒常的な状態である。それは過去において常に真実であり、これからも常に真実であると同様に今も真実である。なぜならそれは全く変化というものを含まないからである。それは一つの連続体ではなく、反対のものと比較されることで理解されるものではもない。知識は決して比較を伴わない。それが心が把握できる他のすべてのものと知識との必要な相違点である。3、葛藤のない愛。1、神の国は自らの中にあるなりという言葉が死に何を意味するかを理解することは難しい。その理由は、これは自我には理解不可能なことだからである。自我は外にある何かが中にあると解釈するが、これでは何の意味もなさない。中にという言葉は不変不要である。神の国とはあなたのことである。あなた以外の何を創造主が創造しただろう。そしてあなた以外の何が神の国だろう。これが食材のメッセージの全てであり、それはその全体においてその各部分の相和を超越したメッセージである。あなたもまたあなたの霊が創造した王国を持っている。自我の幻想を理由としてあなたの霊が創造するのをやめたことはない。あなたは孤児ではないのと同じように、あなたの被造物たちも孤児ではない。あなたの自我とあなたの霊は決して共に創造するものとはならないが、あなたの霊とあなたの創造主は常に共に創造する。あなたの被造物たちはあなた自身と同じく安全だという確信を持ちなさい。神の国は完全に統一され完全に守られているがゆえに、自我はそれに勝たざるべし。アーメン。に、これが祈りの形で書かれているのは誘惑の瞬間に役立つからである。これは独立宣言である。これを十分に理解するなら大いに助けになることがわかるだろう。あなたに私の助けが必要な理由は、あなたが自分自身の導き手を拒否したからであり、したがって導きを必要としているからである。私の役割は真実を偽りから引き離し、それにより真理が自我の傷つき上げた防壁を突破し、あなたの心の中で輝くことができるようにすることである。私たちの団結した強さに自我を打ち勝つことはできない。3、ここまで来ればなぜ自我が霊を自らの敵とみなしているのかが明らかになったはずである。自我は分離から生じており、その存続はあなたが分離を信じ続けることにかかっている。自我はあなたがこの信念を持ち続けることに対し何らかの報酬を提供しなければならない。自我が提供できるのは自我自身の誕生から始まり自我の終焉によって終わる一時的な存在という感覚だけである。自我はこの命が自我自身の存在なので、それがあなたの存在でもあるとあなたに告げる。この一時的な存在という感覚に対して霊は永続性と揺るがない実存についての知識をあなたに差し出す。これについての啓示を体験した者なら誰も二度と再び自我を完全に信じることはできなくなる。自我があなたに差し出す貧弱な捧げ物がどうして神からの栄光ある贈り物を打ち負かすことなどできるだろうか。4、自我と同一化しているあなたは神があなたを愛しているとは信じられない。あなたは自分で作り出したものを愛しておらず、あなたが作り出したものはあなたを愛していない。父を否定することから作り出した自我は自らの作り主に忠誠心を持ってはいない。あなたは自分が作り出した自己に対する憎悪のゆえに、神と神の被造物たちのとの間に存在する真の関係を思い描くことができない。分離するという決断をあなたは自我の上に投影している。 そしてこのことが自分で自我を作り出したがゆえに自我に対して感じている愛と葛藤する。この世界の中の愛にはそうしこうしたこうした両面感情を伴うものはなく、また自我は両面感情を伴う愛というものを経験したことがないので、そうした概念は自我が理解できる範囲を超えている。愛は真にそれを欲する心なら、どの心の中へでも即座に入ってくるが、その時心はそれを真に欲していなければならない。ということは、心が両面感情を持たずにそれを欲するという意味であり、この種の欲し方には自我の獲得しようとする衝動が皆無である。5、自我が提供し得る体験からはあまりにかけ離れた種類の体験というものがあり、ひとたびそれを経験するなら、あなたは二度と再びそれを覆い隠したいと思わなくなる。闇と隠蔽へのあなたの信念こそが光が入ってこられない理由だということをここで繰り返す必要がある。聖書は数多くの箇所であなたに与えられている計り知れない贈り物について語り、そうしたものは自ら求めなければならないと述べている。これは自我が条件を定めるときのような条件というものを示しているのではない。栄光に満ちた本来のあなたの状態を示している。6、あなた自身の意志のほかに、あなたを導く十分に強く、十分にふさわしい力はない。この点においてあなたは神と同じく自由であり、また必ず永遠に核あり続けるあなたへの神の愛と神のへのあなたの愛を、あなたがいつもここに留めておけるようにと、私の名において共に父に求めよう。神がこの要請に応じなかったことは一度もない。なぜならそれは神がすでに意思したことのみを求めているからである。本気で追いかける者たちにはいつでも答えが与えられる。何時神の他に何者をも神とすべからず。ということの理由は他の神などいないからである。7、これまで自分が考えたことで知識に対するものは全て手放そうという思いは今まで一度も実際にあなたの心に浮かんだことがない。あなたは幾千もの恐れのかけらを持ち続けており、それが聖なるものが入ってくるのを妨げている。光を遮断するためにあなたが作り出す壁を光は通過できず、また光はあなたが作り出したものを決して破壊しようとはしない。誰も壁を通して見ることはできないが、私は壁を避けて通ることができる。あなたの心を見張って恐れのかけらを注意していなさい。さもなければあなたは私にそうするように頼めない。私は私たちの父が私たちを創造したのと同じやり方でしかあなたを助けることができない。私はあなたを愛し尊び、あなたの作り出したものへの完全な敬意を持ち続けるが、それが真実でない限りそれを支持することはしない。神があなたを見捨てることがないのと同じように、私は決してあなたを見捨てはしない。しかしあなたが自分自身を見捨てることを選んでいる間は私は待たなければならない。私はもどかさの中ではなく愛の中で待っているのだから、あなたは必ず本気で私に頼むようになるだろう。少しのためらいもない一つの呼びかけさえあればそれに応えて私は来るだろう。8、注意深く見つめてあなたが本当に求めているものは何なのかを見かみなさい。私たちはお互いから何も隠してはならないのだから、あなたはこの点について自分自身に非常に正直にならなければならない。あなたはこれを行おうと真に努力するなら、あなたは聖なるものが入ってこられるように自分の心を準備する最初のステップを踏み出したことになる。私たちと共にこの準備をする、ひとたび神が訪れたなら他の心たちに神に向かう準備をさせる私をあなたが手伝う用意が整うからである。あなたはいつまで神の国を神に拒み続けるのだろうか。9、自我には拒否されているとはいえ、あなた自身の心の中にあなた自身の解放の宣言がある。神はすでにあなたに一切を与えている。この一つの事実だけで自我は存在しないという意味になり、これが自我を慌ただしく怖がされず、自我の言葉において所有することとあることは別のことだが、聖霊にとってはこれらは同じである。聖霊はあなたが一切を有しており、一切でもあることを知っている。この点に関する区別が意味を持つのは、欠乏を示唆する獲得という考えがすでに受け入れられている時のみである。それに私たちは神の国を持つことと神の国であることを区別しないのである。10、神の国という安らかな存在はあなたの正気の心の中で完全に意識しているが、心の中で自我が支配しているという部分からは容赦なく追放されている。あなたが眠っているようが 目覚めていようが、自我は文字通り打ち負かされるはずもない相手を対抗しているので死に物狂いである。あなたが自我を守るためならどれほどの警戒を喜んで張り巡らされてきたか、そしてあなたの正しい心を守るためにはどれほどそれを怠ってきたかを考えてみなさい。狂気のものでなくて、誰が真実でないものを信じ、その後真理を犠牲にしてまでもそれを守ろうとするだろうか。